一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り、主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。私がクリスチャンになったのは、今から14年前のクリスマスの日でした。その時に記念として、教会から聖書をいただきました。それ以来大事に使っていた聖書ですが、年数が経つにつれ、だんだんと古くなり、表紙はボロボロになり、ページは剥がれ、時にはペットの猫にかじられたりと、いろいろ大変だったのですが、聖書の本文は無事に保たれていました。ボロボロになりながらも、その聖書を使い続けることができました。しかし今年の4月に行われました、イースターの礼拝の前、聖書を開いて見ていましたら、ページの端っこが破れていることに気づきました。これはどう考えても修復は不可能だなと思って諦めることにしました。愛着があっただけに残念ではありますが、こればかりは仕方ありません。ところで、クリスチャンになった時にいただいた聖書には、教会の牧師から私に向けて短い言葉が記されていました。言葉といってもそれは聖書の言葉で、最初にお読みした詩編第27編4節の御言葉です。それ以来ずっと私の心にあった御言葉の一つです。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。詩編の詩人はたった一つのこと、それだけを願い求めたらいいというのです。神様にお願いすることはたった一つだけなのです。でもよく考えてみますと、私たちには叶えてほしい願いや、聞いてほしい願いが、一つどころかたくさんあると思うんです。自分の願いだけが叶えば、他はどうなってもいいというのでは困りますけれども、願いをたくさん持って生きること自体は、決して悪いことだとは思いません。なぜ私たちの心の中に、願いがたくさん生まれるのでしょうか。それは自分のことだけではなく、愛する家族のことをはじめ、共に生きる人たちのことが、いつも気にかかるからだと思うんです。そうやって心の視野を広げていけば、私たちの中にある願いというのは、山ほどあると思うのです。願いを多く持つ人間は、わがままな人間だとか、欲の塊だと非難されることもありますけれども、逆に願いが少ない人間というのも、能天気だとか、向上心がないと言われることもあると思うんです。そうしますと願いが多いか少ないかという数や量の問題ではなくて、何を願って生きるかという質の問題が問われてくると思うんです。詩編の詩人の願いはこうです。命のある限り、主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。詩人の願いはたった一つ。神殿で神様を礼拝し、神様が私の人生の真ん中にいてくださる喜びを覚えることです。私がクリスチャンになった時のお祝いの言葉として、なぜこの詩編の言葉を選んでくださったのか。その真意は尋ねたことがありませんからわかりません。けれども推測することはできます。先生は、信仰生活の中で、日曜日の礼拝を一番大事にしてほしい。そう願われたからだと思うんです。当時私は高校生で部活もしていましたので、日曜日がおろそかになることを心配してくださったのでしょう。それに将来、進学や就職したとき、教会から離れてしまうことをも心配してくださったのだと思います。幸いにして高校生のときも、大学生の時も、ほぼ日曜日は休むことなく、教会に通い続けることができました。聖書に記された言葉は、14年前に記されて、それで終わってしまったというのではないと思うんです。教会の牧師をはじめ、多くの人の祈りによって、息を吹き返しました。この人が、一つのことを主に願い、それだけを求めることができますようにと。そして今、牧師に導かれて、今日もこうしてお話をすることが許されています。牧師だから当たり前なんですけれども、 毎週日曜日の朝は教会にいます。でもこのことは当たり前なことなのではなくて、神様がなさった大きな奇跡だと私は信じています。牧師というのは嫌なこと、悲しいことがあっても教会に行かなければいけません。しかも毎週日曜日ごとに神様の言葉に仕える働きに召されています。ちょっと今日は気分が悪いから、先週辛いことがあったから御言葉は語れませんというのではないんです。まさにそういうところで神様からの語りかけの言葉を聞くことのできる恵みをいただいています。今年のイースターの朝、大事にしていた聖書は破れてしまって使えなくなって少し落ち込みましたけれども、それ以上に私がクリスチャンになったその一歩目に与えられた御言葉が私の中で実現していることに改めて気づかされて嬉しくなりました。一つのことだけを神様に求めよう、詩人は私たちに呼びかけています。でも詩人だけではなく、神様こそが私たちに願っていてくださるたった一つのことがあるのではないでしょうか。私たちが神様の家族として神様の家にとどまり、そこで喜びを得ること、それだけを神様は私たちに願っていてくださいます。私たちの人生には大事にしていたいろんなものや大切な関係が破れてしまうという辛い経験をすることがあります。でもそんな破れを抱えながら神様の前に立つとき、必ず神様はそれらの破れを覆う喜びで包んでくださいます。ところで今年のイースター、もう一つ嬉しいことがありました。それはしばらく教会を離れていたご夫妻がもう一度教会員として加わってくださり、新たに信仰生活を始めてくださったことです。たった一つ、主の家である教会に集って喜びに満たされる、そんな喜びから始まる一週間の積み重ねこそが神様がすべての人に望んでいる願いです。この願いの中にそのご夫妻も再び招かれたのです。一つのことを主に願い、それだけを求めよう、命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを、この御言葉が放送を聞きのすべての方にとって真実なものとなりますように。